今日からできる未来づくり子ども健康通信。こんにちは。子どもたちの明るい未来づくりを応援します、アメリカはロサンゼルスももキッスドットコムの勝田です。はい、今日は5月の6日、2018年日曜日となっています。ここ、ロサンゼルスはですね、まあ、薄雲がありますけれども、まあ、非常に良い、青空が出ています。最高気温が26度、最低が14度というね、まあ、ウェザーリポートの予報になっておりますが、今現在はですね、ここだいたい朝方なんですけど、まだ21度ぐらいですね。はい、ということで、まあ、非常に気持ちのいいね、一日になりそうな感じです。はい、ということで、まあ、今日はね、5月の6日ということなんですが、昨日は5月の5日ということで、もちろん子どもの日ですよね。5月の5日、55ですけれども、はい、子どもの日 で、日本ではね、まあ、ゴールデンウィークということで、まあ、ゴールデンウィークの最終日ということでね、まあ、ね、どっかにお出かけになられてた方とか、ね、まあ、本当に家族でね、楽しんだ方もたくさんいるんじゃないかなと思います。まあ、お仕事をされている方も、ね、当然いるかと思いますが、まあ、そういったね、1週間の休みなんていうのがね、結構ある会社もね、多いみたいですが、まあ、アメリカではちょっと考えられないですけどね。こちらのそういった長期の休暇というのはですね、まあ、個人では皆さん取りますが、なかなかその全体っていうんですかね、まあ、もうそれがもう一つの行事としてね、アメリカ全土が1週間ぐらい休みになるなんてことはまず考えられないので、はい、まあ、そういった意味ではその日本でね、まあ、ほとんど多くの、ね、会社がね、1週間ぐらいとか、ね、休みを取るなんていうのはね、まあ、考えてみればすごいことだなと思いますね。まあ、いいことだなと思いますよ。うん、ある意味ではそういった休みというのも必要かと思います。まあまあ、ただみんなが同じ時に休み取るとね、まあ、渋滞になったりとかしてね、行楽地がまあ混んだりして大変だなんていう話を聞きますが、まあ、そんなことでね、まあ、子どもの日ということで、ね、まあ、子どもたちがね、健康にね、やはり大きく育って、ね、成長してくれるということをね、やっぱ願うという意味かと思いますが、私もですね、娘が今11歳になるんですね。なるっていうか、なったんですが、はい、今年の2月にね。で、まあ、もう随分、もうどのぐらいかな、もう、5、6年もっとかな、日本語学校に行ってるんですよ。まあ、当然ここアメリカなんで、アメリカの学校に普通行ってるんですが、夕方ぐらいからですね、ほぼ毎日、月曜日から金曜日、1時間ですけれども、まあ、日本語の学校に、うちの近所にあるんで行ってるんですけども、まあ、そこもですね、こうポールが立ってまして、でそこにですね、ちゃんと鯉のぼりが上がってるんですね。はい、まあ、一説によると一年中鯉のぼり上がってんじゃないかっていう話もありますけれども、私は確認しないんですが、まあ、ただ今はね、ちょうどその時期なんで鯉のぼりが上がっていてね、まあ、そういったちょっとしたね、日本の風情っていうんですか、何でしょう、習慣っていうんですかね、はい、まあ、そういったものもね、体験できるということで、まあ、日本語学校ね、まあ、うちの家内は日本人ではないんですが、中国系の、ね、アメリカ人ですけれども、ですから子どもの日といっても全然馴染みはないんですが、ただ、まあ、日本、まあ、自分の娘にはやっぱり日本語をね、少しでも学んでもらいたいということで、そういった日本語学校ね、に行ってもらってるわけですけれども、まあ、本当にね、おかげさまで日本語もそこそこ喋りますし、結構日本語のね、漫画なんかも読んだりしてるんですよ。あとはその何でしょう、今は YouTube でアニメーションなんかも見れますからね、ちびまる子ちゃんなんか本当大好きでよく見てるんですよ。日本語版ですよ、見てるんですよ。はい、そういった意味ではね、まあ、楽しい、ことだなと。ね、私が日本人の父親にとっては非常に楽しいことだなって、嬉しいことだなというふうに思いますね。はい、まあ、そういった感じでね、まあ、昨日はに子どもの日だったんですが、まあ、ただ特に大きな行事が、ね、こちらであるわけではないんで、はい、まあ、普通にの週末としてね、やってきたんですが、でね、たまたまうちの家内とそのお母さん友達がですね、まあ、出かけていまして、でその間ね、その子どもたちがですね、もう子供たちでも2人だけなんですけど、2人がですね、うちに来てまして、昨日ね、でうちの娘と3人で遊んでたんですね。まあ、多分年も同じ年ぐらいじゃないですか、11歳とか10歳とかだと思うんですが、まあ、3人でね、何を遊ぶのかなっていうふうに思ってたんですが、うちには結構そのボードゲームが結構ありまして、まあ、人生ゲームとかね、 オセロとか将棋もあるし、あとモノポリなんかもあって、で昨日はですね、やっぱりずっと見てたわけじゃないんですけども、モノポリをやっぱやってましたね。はい。でもうお金持ちになったとかね、もう全部お金がなくなったとか、家を買ったとかっていう話をね、まあその11歳の子供がね、子供たちが話をしているのを聞くと、もうなんか面白いですよね。はい。まあ結構それで楽しんでみたりとか、あとトランプをねやってみたりとかね、ババ抜きなんてねやってたりしますね。はい。あとはその UNO ってあるんですが、 UNO ってね、そういったカードゲームをやってみたりとかやってましたよね。はい。あとはその何ですかね、女の子、まあ男の子が1人と女の子2人っていう感じで、まあいいですよね。そういった何でしょう、まあだんだん、まあティーンエイジャーになってくるとそれが分かれてくると思うんですが、まあまだね、そういった男の子女の子一緒にね遊べるっていうのは、やっぱなんか嬉しい、いいことだなと思いますよね。うん。そうやって変に異性を意識しないでね、一緒に遊べるっていう、この時期っていうね、いうものをやっぱりすごい大切にしたいなと思いますが、まあただその3人でね、何やったかなっていうと、そういったゲームに飽きると今度はですね、ままごとですよね。ままごとっていうと子供っぽくなりますけども、レストランのサーバーと、ちょっとお客さんのになってね、なんか注文を取り合って、で、取って、うん、で、それにサービスするみたいなことをなんかやってたみたいですよ。それで、なんでしょう、レシートを出したり、クレジットカードで決済をしたりとか、なんかそんなことやっていたみたいですが、まあ、ただね、そういったものを、こう、見てまして、思うのはですね、その、なんていうんですかね、ゲームって今ありますよね。みんな本当にビデオゲーム、スマホのゲームとか任天堂の DS なんていうのはみんな持ってますよね。こちらでも、うん、持ってますけども、でもやっぱそういったゲームをただやるだけでなくて、やはりこうやってそのコミュニケーション、子ども同士がねコミュニケーションを取りながら遊ぶと、直接ね、うん、ということは本当大切だなと思うんですよね。うん、そうなんで、まあ今回ね、その子ども同士のコミュニケーションを考えるっていうことを一つのね、まあテーマというんですか、話題として取り上げたんですが、まあ本当に何て言うんですかね、ややもするとそういった、まあ大人も親子でいてもね、もう親が忙しいと、ややもすると子供にそうやってもうゲームを渡して、スマホでもね DS でも何でもやって、ちょっとまあ自分でやってなさいと、ある意味じゃそうするとこっちが何もやらなくていいんで楽なんですよね。はい。ですので、そのゲームをやらせてたりとか、あとは本当に車乗ってもみんな結構その何でしょう、今スクリーンがついてて、でビデオをね見えたりできるじゃないですか。うん、だから勝手にもうビデオ見てろみたいなね感じでね、行く場合も往々にしてありますね。私たちが出かけてもね、私の家族が出かけても、まあまあまあまあ、私が運転しててね、後ろでうちの娘は何やってるかって言えば、やっぱゲームやってたりするんですよ。うん。で、隣ではうちの家内何やってるかっていうと、まあこれもまたスマホをプチプチプチプチいじってるんですよね。まあ会話というのがあんまりなかったりするとなんか寂しいなと思うんですが、まあたまに逆に会話があると、なんか一方的になんか言いたいこと言ってる、でこっちが聞き役にならなきゃいけないっていうのも、それも辛いんですけども、でもまあそんなこともありますが、うん、でもまあ特にこの子供の時代ね、時ね、なんていうんですかね、子供同士がそうやって直に会ってね、ゲームをまあやりながらのコミュニケーションもありますけども、でもそうやって遊びからね何かを学ぶということも往々にしてあると思います。で、まあ前にね、聞いた何ですか、リサーチの話をしますとですね、まあ大人になって成長してからで、まあ犯罪というのがありますよね。うん、物を盗んだりとか犯罪を起こしたり、犯罪というか殺人を起こしたりとかっていう人があるんですが、まあそういう人たちのですね、大きなその問題、子どもたちの問題っていうのはですね、そういう子どもたちに限って子ども同士でやっぱりあまり遊んでなかったらしいですね。で逆に子ども同士でそうやってゲームでも何でもして遊んだ子どもこの人がね、大人になるとやっぱりそこでこの社会性というものをやっぱりある程度学んでるんですね、人間同士と。うん、だからまあ当然喧嘩をしたりとか、うまくいかないこととか、いいね、そういうことも当然あるし、うん、どうしたら相手がね喜んでくれるのか、いうことを聞いてくれるのかと、 いうようなことも当然あるし、でもそういったあの関係性というものをですね、やはりその子ども同士が遊びの中から学ぶということなんですよね。まあ当然そのゲームをやりながらでもいいんでしょうけど、でもやっぱりそうやってこう何フェイス2フェイスで遊ぶということもね、あの大事だなと思います。だからもうまあ最近はそのボードゲームというのがね、あの日本でもまた見直しされてるなんて話も聞きましたし、もうこちらでもやっぱりそういったものを大事にする家庭っていうのもあると思いますよ。で特に今回もあの2人来たね、うちの何ですか、昨日遊びに来たお子さんのね、あの親御さんも何て言うんですかね、まあ、ゲームはもうみんな持ってますからゲームやりますけど、でもやっぱりそのそれぞれやっぱりその子どもの教育っていうんですか、に関してやっぱ責任を持っている方たちなんで、である意味じゃそのそういった人間同士のコミュニケーションというものを大切だということもやっぱり意識している方々なんでね、なんで、まあ、ある意味ではそのうちの娘もね、できるだけ私たちもそういったことを考えているんで、 ある意味では子ども同士がそういうふうに遊べるんですよ。でもそれがやっぱりそのそういったものをやっぱりあまり意識してない親御さんになると、そういった子どもたちだとやっぱりなんか自己中心的になったりとか、そうすると子ども同士での遊びというのがスムーズにできなかったりするんですね。はい、ですのでやっぱちっちゃい時から、特にそのゲームっていうのはですね、あのゲーム機とかそういう何、スクリーンを見るっていうことが多すぎるとやっぱり目にも良くないですしね、そして子ども自身そのコミュニケーションを取るということ、そういう機会がね減ってしまいますのでね、はい、ですのでちょっとその辺をねやっぱり気をつけなきゃいけないなと思いますね。はい、で、まあ、私自身は正直言ってまあ古い人間なんで、あんまりあのゲームっていうのはそんなにやったこともないし好きじゃないんですよ。なんかあれに時間を取られちゃうのがなんかもったいないなって思うんでね、なかなかそのなんであれに何時間も時間を費やすのかっていうのは分かんないんですが、ただまあうちのね娘、うちの家内もそこそこゲームやる人なんで、まあまあまあ、まあ、そういう時代なのかなと思いますけど、はい。で、まあ、実際そういったあの何ですかね、あの今の時代、ネットとかテクノロジーの進化ということでね、はい、で、まあ、AI も知るとそういったものに頼ることはありますよね。まあソーシャルネットワークとかね、SNS とかね、ソーシャルネットワークサービスとかね、チャットとかネットでのコミュニケーションというのもありますが、まあ、逆にねそういったあの直接会うフェイス2フェイスの大切さというものもね、まあ、注目されていますよね。重要視されてきているというのも事実ですから、その両方をね、まあ、上手に、組み合わせて、はい、いくことが大事じゃないかなというふうに思います。でね、あの一つそのテクノロジーっていうのでこうこの昨日の子どもたち同士の、まあ、会話とかを見ててね思ったんですが、その男の子がね、そのゲームをやってる、まあ、多分カードかなんかやってたんですけども、トランプかなんかやってたんですけど、その途中でねピピってその男の子の持ってたあのスマホがねなったんですよ。でその要するにメッセージの着信があって、でそれに対して返答をするのに、まあ、あのパチパチその何でしょう、キーボードじゃないですけどそのボタンを押してねメッセージを書いたりしてないんですよ。何をするかというと、その、まあ、iPhone なんで Siri ですよね。 Siri って言ってボイスで、で簡単にその何ですかね、話したことが、文字に変換されて、それをそのメッセージとして送れるじゃっていう機能がありますよね。それを使って Siri あの、OK っていうふうに、メッセージを送ってくれというふうにまあ言うわけですよ。当然英語なんでね、英語で言うんですけど、それをもう、ね、ポポッポポッともうほんのにね、本当にね何のその躊躇もなくもうそれでやり取りしてるんですよ。もうちょっとあのディテール細かくちょっと教えてくれとかっていうことをですね、英語で、でそれをメッセージで送ってるんですよ。でそれを横で見てて、おおなるほどなって、確かにやって使えるんだよなって、私なんかどっちかというとポチポチポチポチこう画面を見て押している方なんで、なんかおおやっぱさすがだなと、今の子供は進んでるななんて思いましたね。まあ、あの私も前にねそれ試したことがあるんですよ。 なんでかというと、車を運転しているときに、そのちょっとしたこうメッセージが来たとき、なんか返したいときがありますよね。ただまあ当然運転しながら、ね、あのメッセージをこう打つなんていうことはもう危険な行為なんで、当然やらない方がいいんですよ。ただなんかこう返したいときに、そのボイスでね、本当に、じゃあ何時ぐらいに着くっていうね、いうことを伝えるだけでも、例えばね、ちょっと時間ギリギリだっていう時、遅れそうだっていう時に10分遅れるとかっていうことはやっぱり言いたいじゃないですか。でもそれをこうメッセージで送りたいんですが、試したんですけど、どうもね、私はね、その発音が、特に英語でのね、発音があまりやっぱ良くないらしくて、それをやるたびにもうなんか全然違う言葉が出てきたりするんですよ。なんでちょっとギブアップしたんですけど、まあ、もう一回はちょっと試してみようかなと思いましたね。昨日のその男の子のね、あのメッセージのやり取りを見ていて、あれはやっぱ便利だなと思いますね。だからそういったテクノロジーってやっぱり使うところはやっぱ使うべきだなと思いますよね。やっぱり便利になるため、やっぱり私たちの生活がより便利で、そして豊かになるため、にやっぱり利用すべきものなので、まあ、そういった意味でそのテクノロジーを上手にね利用して、なおかつそのフェイス2フェイスまたは電話でもね、あの実際に話をするというようなね、そういったあの直接のコミュニケーションというものもあの上手に利用して、でその友達同士とか人間同士のコミュニケーションというものをですね、上手に取っていくことが大切ではないかなというふうに思いましたね。はい、ということで、まあそれが、まあ、あの結論です。まあ、の両方を上手に使っていきましょうということをね、まあ、の私自身がこうちょっとまた改めて、見直ししたというところでした。はい、まあまあ一つ参考になれば幸いです。はい、で、お知らせなんですが、まあ、の私どものウェブサイト momokiss.com momokiss.com というところですね。まあ、子ども向けのサプリメントを一応中心に、あとはまあいろんな情報をね、提供しているということをやってるんですが、であの新商品をですね追加しました。で、まあ、うちではそんなにたくさん商品いっぱいあの売ってはいないんですが、あの何百種類のラインナップみたいなのないんですよ。多分何十種類、20種類ぐらいじゃないですか、あってもそのぐらいの商品なんですが、その中であの新商品一つ、ニューラルバランスという商品をですね追加しました。で、これはあのなんていうんですかね、いろんなその問題がありますよね、子どもたち、まあ端的に言えば自閉症とか ADHD とかっていういろんなその発達障害と呼ばれるようなね、お子さんだけじゃなくて、今はもう当然大人の方でもそういった問題があるんですが、まあ、あの それだけにまあ当然とらわれずに、やっぱりそのなんていうんですかね、人と目を合わせて話がなかなかできないとか、あの常になんかこう怒りっぽいとか緊張していると、気分が落ち着かないなんていうことがありますよね。まあ、そういった方たちにとって、役に立つと、気持ちをね落ち着かせる、そのいい意味でその社会性コミュニケーション、今回のテーマですけどね、そういったものにもつながるサプリメントというものがありまして、でこれももう数年前からアメリカでは売られているんですが、まあ、本当にそこそこ多くの方たちにやっぱり支持されています。はい、効果があったっていうね、まあ、あくまでもその薬品じゃないので効果は歌えないんですが、本当に使ってよかったっていう声も多々ありまして、で、まあ、そういったものを私もこう見ていまして、でなんかこれはぜひ紹介してみたいなと、日本の方々でね、やはり、まあ、本当に自分の子供、また自分自身ね、なんとかしたいって思っている方たちやっぱたくさんいるんでね、まあ、そういった意味で日本の方々たちにも、まあ、紹介してみたいということでね、一つ新商品として追加させていただきました。で、まあ、決してまあ、高い安いっていうのは個人のそのバリューによるんですけれども、まあ、他のねサプリメントに比べても決して安いものではないんですが、まあ、価値はあるんではないかなとは思います。ただまあせっかくなんで、初めて、まあ、新商品として追加しましたので、まあ、ちょっとその少し特別ねセールということで、若干の割引をさせていただきまして、また オメガ3、フィッシュオイル系のねサプリメント人気がある商品うちあるんですが、まあ、そちらと組み合わせると、まあ、もうちょっとお得になりますよなんていうこともね、そういったセット商品ですかっていうのも作ってみましたので、まあ、一つ試しにねちょっと見てみていただいて、でもしなんかああじゃあ試してみようかなと思ったらぜひご購入していただけましたらこちらからささっと送りますので、ぜひね見ていただけたらなと思います。でウェブサイトはですねももきすだったか momokiss.com というサイトを見ていただきまして、そこに、まあ、アクセスしますと、最初のページにそのバナーが出てきますのでね、そのバナーを見ていただきますと、まあ、そのバナーをポチッと押していただきますと、そのページに飛びますので、そこで、まあ、その詳細を見ていただいて、はい、まあ、よろしければ、まあ、購入していただければして、まあまあそうでなくても、まあ、見ていただくだけでもありがたいんでね、ぜひご参考いただけたらなと思います。はい、でまあ正直ウェブサイト等もなかなかねアップデートをする、まあ、時間がないというのは非常に言い訳なので、まあ、やってないんでまあまた頑張りたいなと思いますが、まあ、こういったポッドキャストなんかもなかなかねやったりやらなかったりばっかりしてるんですが、まあ、今後ね極力続けていきたいなと思います。はい、ですので、まあ、一つね、また機会がありましたら、まあ、聞いて、まあ、ウェブサイトを見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで、今回のトピック、まあ、子ども同士のコミュニケーションを考えるということで、ポッドキャストをお知らせさせていただきました。はい、ということで長い間ありがとうございました。失礼いたします。